で、まあ、今日収録26日この、はい、当日の広島の12回戦
はい、
はいはい、阪神が岩貞、広島が戸田ですね。
はいはい、
はい、まず広島2回の裏、さっき千年さんからお話が出ました。
これです。
6番新井貴浩の、レフトへの5号ソロホームランと。
うまいホームランね、はい、またちょうど新幹線が通るのね、あの時いい持ってる人だよやっぱこの人は。
はい、広島先制0対1と、
うん、
阪神の直後の3回の表ツーアウト一塁二塁から、3番福留の、レフト前のタイムリーと。
そうそうそう、
福留笑ってましたけどもね。
あれは恥ずかしいんでしょうけど、まあでも振ってるからああいう結果になるんですよね、ちゃんとね。
う
ん、
そうね、はい、続くゴメスも、追い込まれながらも、ライトへタイムリーを打ってこの回勝ち越し2対1ですね。
いやー、かかったけど、
はい、で5回の裏広島、ワンアウトからここ3連続フォアボールで満塁、うん、1番田中康介のセンターへの犠牲フライで同点、うん、またノーヒットで同点ですよね。
そうなんです、
はい、2対2で、8回の表ですね、阪神、ワンアウトから西岡が粘ってライト前へヒットで出塁と、うん、
はい、
続く福留は広島4人目の市岡のストレートを左中間へ運ぶタイムリーツーベースと。
いやこれナイス、
阪神が勝ち越しに成功、3対2、
はい、
9回の裏広島ですね、
はい、
続投の岩貞から先頭丸にチーム2安打目となる、ヒットですよ。この新井さんのヒットしか、うん、ホームランしか許してなかったっていう、ね、
そう、
ヒットとしてはね、はい、ワンアウト後鈴木にセンター前ヒットを許して、続く場合は敬遠と。
うん、
7番下鶴が三振、続く相澤を追い込みましたけれども、まあ、結果三遊間を破るタイムリーを打たれて同点3対3、
うん、
ここで阪神は、岩貞からドリスにスイッチと、
はい、
出てきた代打松山、
はい、
左中間に上がったボールをレフト俊介とセンター中谷が、交錯して落球、まあ、結果サヨナラエラーとなって、うん、阪神が3対4でこのカード3連敗となったゲームですね。岩貞くんが、負け、4勝5敗目ですね、
はい、
はい、この日は岩貞ドリスとキャッチャーは春口から岡崎へとつないだゲームですね、
うん、
とにかく大勢なことは言えませんけどもベンチで岩貞くん泣いてましたけどもね。
あれ悔しそうだったね。
はい、まあ、それは悔しいでしょう、とにかくね。
というか、でも死んでないというか、
うん、
僕は次に期待したいなと思いますね。
うんうんうん、
これは采配ミスじゃないと思うんだけどな、僕は。9回裏行かせたっていうのを批判する人はいるかもしれないけど、
はい、
球数もまだ大丈夫そうだったし、まあ、ヒット1本に抑えてるピッチャーですよ。
うんうんうん、
変えたくないのは気持ち分かってほしいけど、だから丸のヒットが出た時点でなぜ変えないとか、
うん、
うん、いっぱいあるでしょうけど、
はい、
ここはそれやったら伸びないよね、岩貞が、
うん、
この失敗を踏まえてまた得るもんがあったと思います、僕は、
うん、これ TD さんどうですか。
うーん、難しいですね基本的には僕もちょっと間昼寝してしまってたんで見てないんですけど、
はいはいはい、
正直やない
やいや最後もからどうなんでしょうね、まあ、多分岩貞自身も自分で多分行くって言ってたでしょうし、
うん、
チームとして、まあ、打順も回らなかったんでね、
うん、
球数的には最後もっていう判断は僕は間違ってないと思いますけども、
はいはい、
8、9回の表の攻撃をあっさり終わりすぎやろうと、
うん、
そこを多分一人出れば回ってきてたんですよね確か、
はいはい、
でなればおそらくもう1点取りにっていうので代打っていうのもあったでしょう、視点が変わってたかもしれないですけど、
うん、
ね、
まあね、これ難しいですね、はい、結果が出てるだけに難しいんですけども、
うん、
まあ、これ別に僕は浅田氏じゃなくて、 この3連戦大事なことを考えれば、岩貞続投というのは僕はありえないわけですよ。
うん、
あの通常のゲームで1勝1敗でタイになってて3戦目岩貞君じゃあ、ね、続投というのは分かるんですけども、こういう戦明けの、レギュラーシーズンの3連戦、大事な3連戦、しかも、初戦2戦目とも連敗してると、負けてる、ならここはもう決めてるんだから、ドリスなりもうあの一人一投手でもいいわけですけども、
絶対に取らないといけない試合、
うん、っていうところを見せないといけないゲームだったかなと、本人の、育成云々よりもね、を優先させたかったなっていうのが一つ、
はい、
それと、まあ、これも完全に後出しだけど、もしやらすんなら9回に岡崎キャッチャーを送ってほしかったんですよね。
ああ、
原口ではなく、あのドリスの時にね、その岡崎を毎回出してるんで、はいはい、抑えのキャッチャーじゃないですが、
うん、
うん、いや、あの岩貞をもしピッチャーマウンドに送るんならね、どっちかやってほしかったなって思いましたけどもね。
でも下鶴三振取った時俺もう来たなこれと思いましたけどね。
思ったね、本当思ったね。
完全に頭の中で下鶴がもう引きになって、フォアボールでもいいやになってるから、ね、あのストレート、最後の球ストレート、手出ないんですよ。
うん、
もうその時点でも、いやー、岩貞やっぱ強いと、ハートも勝ったと、うんうんうん。で、しかもツーストライク追い込んでますからね。もう最後の一球の甘いそのチェンジアップだけなんですよ。本当紙一重だと思います。だから、そんなに俺は岩貞を生かしたことは悪くないと思う。それやったら抑えろようになるんですけど、
うん、
あと一球。あと1球のね、うん、難しさ、これは本当いい勉強、そのいっぱい大変なね、結構重いいっぱいですけど、
うん、
いい勉強代というか高いお金ですけども、
はいはいはい、いやもちろんね、
期待した
い。岩貞のそのまあ涙、まあ、我慢してベンチ裏に下がったり前出てきてまたこう顔を下に向けたりしてましたけども、うん、本人一生懸命我慢しようとしてましたしね、
うん、
あ、いやなんかあのいいもん見せてもらったなっていう感じですが、
うん、これよこれ、このドキドキたまらんわ、
はいはい、
これを見たいんですよ、楽しくてしょうがなかったけど、うん、まあ落球した後はすぐ消したねテレビはね。
あれ、あ、
その落球シーンですけども、
はい、
まあ、センターがこれね、ちょっとよく知らない方は勘違いするんですけども、プロ初スタ、はい、センターで初スタメン、まあ、スタメンはあのこのカード出てるんですけども、うん、センターでプロ初スタメンっていうアナウンスがあるんです。これ1軍でセンターで初スタメンっていう意味で、
あ、
2軍ではセンター出てるからね彼、
はいはいはい、
はい、
でまたナイスプレーがいっぱい2つあったのかな、今日
あと、ね、2つ飛び込んだボールとか、
ね、うん、よかったよあれは、よかった、迷いなくね、
うん、
飛び込んで結果出してるから、
うん、
取ろうっていう気持ちが大きかったのかもしれない、
う
ん、
そう、
はい、そこであのね、現役のセンターの千年さん
出ました、センターで使ってください、でも使ってくれないんですよ俺はセンターで。監督が俺をセンターでライトとかレフトで使いたがるっていうね、もうセンターなんです私はね、
はい、
何ですか、聞いてください、
どうしようかな、私の意見ちょっと先に言っていいですか、
はい、はい、
私のあくまでも考えですよ、うん、あのバッターが松山で左バッター、はい、ということはセンターはややライト側によって守ってるはずなんですよ、で、基本、センターは左右どっちに飛んでもあの要はインフィールドなんで、あの、まあ、足が速い選手が頑張らないといけないポジションですよね、
はい、
で、基本センターラインというのが大事だということで、右中間左中間で飛んだボールは基本センターが取るべきだと私は思ってるわけですよ、あのそれ飛んだ位置はありますよ、それがあって、左中間に飛んで中谷が自分で取らんといかん、追いつけると思って、走ってた一方、レフトは、まあ、ベテランというかあの守備がうまい俊介、まあ、彼が、多分中谷に気を使ったというか慣れてない、ここは絶対落としちゃいかん、自分が行かないといけない、確かに声も出してたんですけども、フラフラっとライナー気味じゃなかったんで、結構滞空時間の長いボールだったんで、 そこは俊介がちょっと余裕を見せてほしかったなと。自分が声を出して中谷が確認してるかどうかを見ながら、ボールを取りに行けなかったかなっていう、まあ、あんまり不幸な事故なんですけども、まあ、大事に至らないかどうかはあれですけども、あえてちょっとまあどっちが悪いという言い方変な言い方ですけども、俊介にちょっともうちょっとなんとかしてほしかったなっていうのはちょっとあるんですけどもね、
うん、
っていうのは僕は考えないですよ。だから中谷は、まあ、別に悪くないことはないですけども、あのボールもし中谷が取れるんだったら中谷に任すべきだと僕は思ってたんですけどもね、いかがでしょう。
デデちゃん、
あ、俺デデじゃないの、そこ、
これ ただ見られました、はい、T さん見られました、
青くんは映像、見てたんですけど、
起きたのね、うんうん、昼寝から起きたのね、それは
起きた、
ああ、よかったよかった、
はいはいはい、
ゆっくり寝れたよかったよかった
どうなんでしょうね。正直、多分、俊介の方が先下入ってる感じやったんですよね、見たら。
はいはい、声も確か出してたと思う、
ね。うん。先入れてたんで、もう、まあ、先に入ってるんであれば、もう、俊介に任せるべきかなと。
な
まあ、中谷も結構な勢いで、取りには来てたんですけど、うん、
はいはい。
まあ、どっちとは言えない。かな、声聞
まあ、ね、あの場面で、通常ならあのレフトのあの辺っていうのは多分阪神ファンの席なんでしょうけども、安田球場はあの席に阪神ファンいないんでね、
うん、
はい、もちろんこう結構な賑わいだったと思うし声も聞こえてなかったと、
そうでしょうね、
思いますのでね、
まあ、うん、
ね、怪我してるからね、あんま言いにくいよな。いや、
そうそう、どっちも追いつけてるのは追いつけてるんですよね、うん、ただ一瞬俊介の方が早く明日に入る余裕を見せてたので、うん、
はいはい、難しいね、
うん、難しいです。だ、声が聞こえないっていうのは
聞こえないんだ、
ね、多分中谷走ってるの感じだと、
うん、
あんまり俊介を見てる余裕はなかった感じかなと、
はいはい、全く見てなかった
ね、ですよね、
はい、
俺はどっちも悪いと思う
どっちも、
いや、まあ、これちょっとね、悪いって言い方するとまた辛いですね、
うんうん、
なぜ取るだけでアウトですからね、その後のプレー関係ないから
関係ない、
でそんなライナー性でもないし、
そう
なんですよ、
なんでそんなにお互いのその守備位置とかその確認する余裕がなかったのかなと、うん、なぜあそこでボールウォッチャーになるのかなと、
うん、
大事に取りに行けばいいのにと思って、で、うん、手上げてんのもお互い見てなきゃ手上げてんのも関係ないからねそのジェスチャーは、俊介手上げてるやんかって言ってるのに、いや、それ見えてないんだから一緒なのよ、だから見ないと相手を、
うん、
自分が手上げるんやったら相手を見ないと、
うん、
と思ったね、
うん、間でどっちが優先かっていうのはやっぱり話もしてるとは思うんですけどね、
もうそう、連携不足とかじゃないと思うよ、プロクラスになると、
うん、してると思うし、多分ここからも予想でしかないですけど、
はいはい、
俊介の中では多分間の球じゃないんだと思うんですよ、
うーん、
完全に自分のボールだっていう、
あ、なるほどなるほど、
捉え方やったんで、
はい、
そのぐらいの入り方というか余裕を持ってたような部分に見えたんで、
うん、
ただ中谷にとっては間で自分もいけるところやからっていうので、
うん、
まあね、場面も場面なんで必死やったのは分かるんですけど、
は
い、
ね、
ちょっとな、本当ちょっとのあれやと思うんですけどね、
千年さん、一般論として左中間のボールっていうのは基本どっちのボールっていうのなんかあるんですか、それはチームによって決めがあるんかも分かんない、その通常は
左バッターでボールが切れてくる打球だったらセンターの方が勢いで取ってしまうのかな、レフトの方が取りやすいっていうイメージだけど、センターの方が逆に僕は取りやすいと思うんですよね、そのままの走っていく方向だから、
うん、
レフトでもレフトは守備型の目に入った俊介なんでね、
うん、
どっちだろう、でもあんだけもう最初にやっぱ落下地に入ってるのは俊介なんですよね、
そうね、
で、何回かフライト取ってる時も、うん、中谷が取って、うん、早田じゃない、誰だっけ、亮太が回り込んで、取りました、みたいな。うん、で、亮太となんか、アイコンタクトじゃないけど、ニヤニヤしてるシーンがあったので、うん、それが多分、イメージがあったんじゃないかなと思って。
うん、ああ、俊介に代わってっていうところか。
でも、俊介、どっちもだよな、俺、どっちの意見。でも、不幸中の幸いは、すごいライナー性で、ものすごいトップスピード同士でぶつかってないから、
そうね。
まあまあまあまあまあ、
ちょっとお互い緩めた状態だから、うん、骨折とかまではいかないでほしいけど、大丈夫だと思うけど、わかんないけどね、うん、打ちどころっていうのがあるから。
で、あれ、スロー見たら、中谷のグローブに入って、それが、俊介が下から当たって、ボールが跳ねて、でそのぶつかって俊介が倒れてるのを中谷君が見てるもんだから、うん、そこでボールを追っかけることもできたんですけども、それはもうほっといて、俊介の方しか見てなかったんですよね、うん、自分がぶつけたというか、
そうね、そ
メンタルボールを見失ってる部分もありましたよね。
あったかな、結構上に上に上がったんですよ、あれボールが
跳ねて倒れた後にあれっていうどこやっていうのと倒れてるっていうのと両方やと思いますけど、
担架で運ばれるぐらいだからね、
うん、でね、ツイッターに曲がってましたけど、中谷君が呆然と俊介を見てるわけですよね、
うん、正座してね、もう動けない、あれメンタルがね、大丈夫かね、
でそこを福留がちょっとカバーに入るっていうね、大丈夫だと、
そうそう肩叩いてたね、うん、
で金本監督も、まあそこはボール椅子にお見合い、うん、お見合いであれば多分、まあ、怒ると思うじゃないけどね、うんうん、まあ、あのプレーもしょうがないと、まあ、その言い方にいろいろな批判もあるんでしょうけども、あの部分はそこで強く突っ込んじゃうと中谷のメンタルもやられるから、
ね、メンタルが心配だ、イップスですよね、もう一歩目が走れなくなる、
そうでしょう、
あるんですガイアフライ、うん、ああ怖くて、
まあだからね、変なちゃんの3連敗目よりももう中谷の精神状態と、
そう、
俊介の体調とそっちの方が気になってね、
そう、うん、
負けはもうちょっと置いといてみたいな、
うん、
うん、岩佐の涙吹っ飛んじゃったけどね、
そうね、いや、うん、ここはまあ珍しいもん見たな本当に、あと1球からの本当天国からの地獄
ね、え本当、
うん、
いやー、参った場面ですけども。
参ったね。あんま叩かないでほしいけどね。その広島ファンを叩いてる人らもいたけどね。うん、俊介が倒れてるのにあんな喜ぶのは何事だって。うん、喜ぶやろ、お前も逆の立場やったら。大島が落球した時めっちゃ喜んだったよね。まあ、あれはただの落球だったけど。う
ん、まあ、倒れてんのにっていうとこついてるからね。うん、いや、
でも、喜ぶ。でも、松山がすごい気遣って、阪神の選手を怪我させてしまったのでって言ったんでしょ、うん、ヒーローインタビューで。
ああ、そう
ね。そんな気使わんでいいや、ホームなんだからもう。で、アナウンサーがなんか振るんでしょ、そのお決まりの、なんか、
そうそうそう、
セリフを。
僕ね、あのアナウンサー大っ嫌いなんですよ。日テレのなんとかってアナウンサーに声気にてるんですよ。
なんでしょ、
巨人戦に。
松山の決めセリフは何なん
ですか、なんかあるんですよね。はい。まあ、それと、まあまあ残念なことに3連敗で、これもうしょうがないですけどもね、
はい、しょうがない、
はい、まあ、得たものがその中谷の成長っていうのがねあっただけに、最後の最後にそれが吹っ飛んでしまうことにならないことを祈ってますが、まあそのケアと、まあ福留さんをちょっとやっぱ見直したのと、うん、まあ最後ね、球場からタクシー乗るのに俊介歩いてましたからね。
ああ、そうなん
ですね。そういう絵がありましたから。うん、どうやらこう足だということらしいですけども、頭を縫うんじゃなくてね。
うん。
うん、まあ見事に3連敗ですよ。
いやー、強え。
はい、参りました。
強え。
はい。なんか何十年ぶりの9連勝なんですってね。
はい、優勝だよ。
いやいや、まだ分かんないよ。
まだ分かんない
か。まだ分かんない。
強えわ。超強え。
まあ、アメと広島ファンとあの球場にやられたなっていうね。はい